それでは今日の本日の用意した説教の方に移らせていただきます。最初にそのペテロの2章の11節をに目を留めていただきたいと思います。実に全ての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。今ウクライナとロシアの戦争に世界中の人々の目が集中していますね。どちらの教会でも平和を求める祈りが捧がれています。その戦争で家財を失い、家族まで失い、途方に暮れている人々の悲しさを思うからです。今分かっているだけでも、言われているだけでも300万の人々がウクライナから難民化していると報じられていますが、その数は300万ではとどまらないであろうと、ちょっともうとどまらないであろうというこの見通しまで世界の首脳たちの間では語られているとも聞きます。ロシア正教を信じている人々も多くいるはずですから、大きな被害に遭った人々の中には神を信じられなくなったというそのロシア正教の信者もいるのではないかと心配です。心身に負担の重いことが起こり、取り除かれてほしいと願っても解決されないと、信仰者であっても神は私たちに恵みを控えているのではないかと疑うこともあるでしょう。これがね、やっぱり不信仰という疑いになります。神様は恵みを控えているんだ、あのことだったし、あのこともだったし、見逃してもらえなかったかと、こう原因を探り出したらば、もう不信仰への近道ですね。それはいいんですよ。今日も信仰告白したように、このちゃんと告白して神様にお詫びしていうことをすることをしない方がいいよと私は決して申しません。それは今日もお読みした通り、その通りであります。心身に負担の重いことが起こり、取り除かれてほしいと願っても解決されていない信仰者は、時にそういう迷いの深い霧の中に入ることあるでしょうね。私たちイエス・キリストを信じる者は、そのように疑いに悩まされるときこそ、神は何を私たちに語っているのか、改めて神の言葉に耳を傾ける必要があるのです。今日の箇所で言いますと、まず11節をご覧ください。すべての人々に救いをもたらすと書かれていますね。神の恵みは一時的な苦痛を取り除くために繰り返し与えられるというものではありません。これからでもね、難民の人は本当に大変ですよね。行った先々で難儀また難儀と、そのたんびに必死で祈らなければならないことがある。まあ、しかし基本的に御言葉の掲示するところは、一時的な苦痛を取り除くために繰り返し与えられるというものが神の恵みではない。これは基本的な原則ですね。で、戦争がどれほどひどいものであるか、どれほど非人道的なものであるか、人類はよく知っています。それでもいわゆる先進国で今日のこの時間も行われているわけです。誰かが亡くなったり、誰かが気づいたりしているわけです。どちらが正しいかという議論は、罪の世界でなされている議論なんです。実は実態は誰かと誰かの争い事でしょう。それなら人たちの時代から神は警告しています。何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争いが欲望がその原因ではありませんか。あなた方は欲してもいられず、人を殺します。また熱望しても手に入れることができず、争ったり戦ったりしています。得られないのは願い求めないからで、願い求めても与えられないのは自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。そんなことは多いですね。どうしてもそうなりますね。で、ヤコブの手紙の言う通りなら、世界で、そして私たちに身近なところでの不和の問題から戦争の惨劇まで、個人的な小さなもん、いわゆる小さな問題から大戦争、そういうところ、その戦争の惨劇まで人は逃れることができないと絶望するのです。誰もが求めている幸福、その当たり前の生き方に他人の幸福を奪い妨げるとんでもない悲劇の起点が潜んでいたと言えましょう。人間は罪人です。 生真面目な日本人ならそんな問題を起こさないと反論する人がいるかもしれませんが、こんな実験結果があることをご存知でしょうか。国際的に行われた心理学の実験の結果です。その実験ではまずチームが作られます。チームが勝てばチームのメンバー全員に分け前が行きます。チームの一員でありながら勝利に貢献しない者がこの実験には実はこっそりと加えられています。実験者が送り込んだ桜なんです。このゲームのミソはその怠け者とも賞金を分け合わなければならないというルールであることです。この実験には勝つために頑張る者がどう行動するものであるか、その心理を探るのが目的の実験でした。ですので、ね、国際観が、ね、国によって違うか一緒かっていうそんなことも見てみたいという、まあ、そういうちょっと意地悪な実験なんですね。で結果は日本人である我々にとってあまり愉快なものではありません。勝てば自分の利益と分かっていても貢献度ゼロのものにもお金が分けられるというならば、自分がたとえ得しなくても勝たない方がマシだと考えて手を引く、こういうそのゲーム参加者が一番多かったのが実は日本なんです。もう倍数で違うんですね。他の国に比べて倍違うんです。著しく多かった、それが日本だ。そういえば会社人間という言葉が存在するほど潔癖で組織に献身的に貢献しようとする日本人ですよね。これがね、日本人の道徳の高さ、倫理観の高さとこう評価されます。ところが自分と同じように頑張っているようには見えない弱い立場の同僚がいると差別排除するのも、その成果の共有は許されないとするのも、現代日本の社会では全く普通の風景になっているんでしょうね。でもう亡くなりましたけれども、坂谷太一さんという極めて優秀な通産官僚、昔通産省の官僚がいました。あの人は自分の今日の仕事はこうだなとこう与えられると、それをお昼までに片付いちゃうんですね。優秀すぎてお昼までに片付ける。で片付いてるんだからもういいよ、ここにいることはねえやっていうんで、そのそこから今退勤するわけですよ、ね、それ日本人なら分かるでしょ。どんなに優秀でやるべきことはやってても、周りがこの野郎、この野郎と思うのはみんな優秀な官僚ですよ、キャリアですよ、ええ、で、まあ、そういうこともよく分かってますから、やがて言いづらかったということもあるんでしょう。彼は辞めちゃいました、まあ、彼の優秀さはいろんな作戦を使ってですね、結局大阪万博を開かせた。政治家や上の官僚たちをこのなんとハイヤーの運転手に噂話を流させて、それで実現したという、まあその後ね、坂谷大使としてたくさんのいろんな面白い、ヒット作品を生み出してますけどね。彼はそうだけど、片付いてるからいいじゃないかって言ったって、何だったんだってみんな夜中まで頑張ってんだぞってこういう思う人がいるのはよくわかるでしょ。日本に盛んに生きてるとね。自分と同じように頑張ってるには見えない、まあ、時にはそれの人が今度は能力がありすぎるんじゃなくて能力がなくてっていうこともあります。弱い立場の同僚がいるとそれをカバーするってよりも差別排除しよう、そもそもそんな成果の共有は許されないとするのも、現代の日本社会では全く普通の風景になっているんでしょう、ないでしょうか。でそこでいわゆる肩叩き、窓際にっていうこういうことが起こってきて、早くやめろお前は、分かんないのかっていうようなつぶやきがあちらこちらでなされるんでしょうね。でもね、生活かかっていれば勝手にやめることはできません。そう、これぞ聖書の言う立法主義なんですよ。これぞ聖書の言う立法主義なんです。世にとっては当然であっても、キリスト者は神キリストはどうご覧になっているのか知ろうと努めなければなりません。教会の会議では時々私、えっそれそんなのと若い時から思った一つの議論の仕方があります。そんなこと世の中では通りませんよ、こういう批判の仕方、そんなこと 世の中では通りませんよ。価値判断は世の中の方が上で、教会の行動をそれでジャッジするのに全くあの疑問をお持ちにならない、そういう議論が時々あるんです。珍しいことではありません。しかし私たちはですね、神様、イエス様はどうご覧になって、神様ご判断はどうなんだと、常にそれを問わなければ、常にそれを問わなければ神様がご覧になっている、そのように非常に効率的で稼ぐのが上手な、競争を激しくして、それに競り勝っていくための努力を全く惜しまないこの世に対して、どういうレッテルを貼ったか、そのレッテルが今日の聖書の言葉の中にあるんですね。不信心と原生的な欲望の世、神はそうご覧になっておられます。不信心と原生的な欲望は決して人間のために用意されている永遠の命と言えるほどの幸いには導かないんです。導かないんです。そうでしょ。競争して勝てば何と言いますか、この傲慢になり、しかしライバルが現れてきてですね、でこの強盗されてしまうという、そういうことの繰り返しでしょ。才能の優れた人、今日から昨日から野球が始まってますが、あのエンゼルスの大谷さんはまずその開幕投手として出るそうですね。もうあれだけの人材は絶対出っこない、確信するほどの才能ですよ。ですがね、100年も経たないうちに多分出てきますよ、あの大谷を蹴落とす存在が。多分ね、保証はしませんけど。よでナンバーワンとこう目指しても、そして実現したと思っても、やがてそれが何だったんだという言葉を心ひそかにつぶやく時が相当な人々の間にも繰り返し起こっているはずです。それが人間の世界、人間がやること。でも聖書はね、聖書は神様の判断、神様の人類に対する裁き、これを教えることが目的の書じゃないんですよ。だから今日この箇所を選んでる。すべての人々に救いをもたらす神の恵みが表されました。神はこの世が全く実現できないすべての人々に救いをもたらすことを計画し、神の民の父祖たちを通して人類に約束し実現してくださいました。旧約聖書をぜひ丁寧にお読みになることをお勧めします。私もこれを読んで非常にこの信仰の確信を強められました。特に収穫時期の収穫祭、最初の初物の最もいいものを捧げよう、これ立法ですね。で捧げようってどうするんですか。もちろんこの全焼だとか、焼き尽くす捧げ物だとかって焼いて捧げる、香りにしてしまうってことありますが、その時に皆で集まるんです。その時というか集まって祭りをやるんです。これを絶対読み落としたらいかんですよ。その時希流者、奴隷ですね、実はね、やもめ、孤児、どういう立場の人ですか。農園なんて持ってませんよね。持ってるはずもありません。普段は農園主のために一生懸命働きます。働いて、小さいお給金で働くというか満足しなければなりませんね。ですがその祭りはね、いいものを、つまり農園主だな、オーナーです。農園主はいいものを持ってきてみんなで宴会です。わかります。持ち寄りじゃないんですよ。持ち寄りだったら持てない人たちがいるんです。 孤児やもめ寄留者持ち寄れません。農園の収穫を我がものとする人たちが持ってきて、それを分け合うんです。そういう祭りです。宴会です。排除じゃない、招きなさいが旧約のモーセの律法の中のこの宴会の条項。新命記は13章くらいに書いてあったかな、どこにあった書いてあったかな、あります。ですからその時の律法をお与えになったイスラエルに命じられた神様は、とこの神様は同じだって分かるでしょ。すべての人々に救いをもたらす神の恵みが表されました。神はこの世が全く実現できないすべての人々に救いをもたらすことを計画した。でこれは一時的な慰めではありません。救いと呼ばれるわけですからね。苦痛の緩和というような麻薬か覚醒剤のようなそんな効能を意味するものでは救いではありません。永遠の慰めであり喜びです。次の御言葉が、よ、すなわち自分の楽しみのために使おうと間違った動機で願い求める生き方とは相入れられないものであるですね。神様がお考えになって、神様が私たちに神の民という志を与えられ、神と民となった者に対してのこれ務めですよね。救う恵みは私たちが不信心と原生的な欲望を捨てて、この世で思慮深く正しく信仰生活するように教え、また祝福に満ちた希望、すなわち偉大なる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望むように教えています。まあ、一つずつやってたらまた大変な時間がかかるんですが、この箇所は3回ぐらいに分けて説教をしようと思えばできますよね。重要な言葉がたくさん出てまいります。で今日はその中でちょっと私たちがこのつい心惹かれがちなこの言葉を、でもちょっとそれ違うよねっていうことでお話をします。説教に加えます。この御言葉のどの部分に心を惹かれたでしょうか。キリスト者であっても日本文化で育った人は不信心と原生的な欲望を捨ててという部分に目が止まると思います。これは我慢を徳とする人々、自分の道徳性、人間性が本当に高くなる。比叡山に確か千日開放という修行がありますよね。あれね、何年か前やり遂げた人がいるんですが、それは何百年ぶりかの大変な荒行苦行だったでしょうかね。すごい、ね、その荒行苦行、今まで何百年ってできなかった、それからの年数を遡らないと出てこなかった、それはあった、そんな記事を見たことがあります。あのもう亡くなった中曽根さんもね、日の出山荘に閉じこもって座禅を、そんなことがよく知られていましたね。これは我慢を得とする人々が、まあ、忍耐、我慢評価する徳目ではないでしょうか。まあ、なかなかね、忍耐できない私なんかも受験時代に忍耐って書いて貼ったことがありますね、壁に。しかし13節を読むならば直ちに理解できます。あ、いや、理解しなければいけません。私たちの信仰は我慢できる人間性、人間として強さを養おうということはいたしません。私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光の現れを待ち望む生活に生きるということです。でその様だけとなる最たるものが不信心と原生的な欲望ですから、必要、目標は我慢するという徳ではなくて、 それに背を向けること。で、その背を向けるっていうことは、背を向けること行為が大事なんではなくって、二律背反、全く二律背反の世界ですから、どっちかの方向にきちっと向けば、おのずから反対の方向には完全に背が向くんですね。顔が二面を向いてないから無理です。それはこっちを向けばこっちは背になる。だから捨てろっていうことではなくて、捨てろと言われたならば背を向けろ、背を向けろっていうことはどっちを向けと言っているのか、この捉え方が大事ですね。で、聖書をよく読んでる人はこの繰り返し忍耐が強く進められていることをご存知のはずです。たくさんありますよ、忍耐という言葉を聞くと。何十個ぐらい出てきますかね。一個や二個じゃない、何十個で出てきます。まあ、忍耐を進める言葉です。そのような進めがなされるのは、信心深く生活することに世からの報いが必ずしも良いものとは限りません。そもそもイエス様の十字架への歩みの生涯ですね、エルサレム入場まであと何日ですか。今日は4月のおしまいですからね。あ、3月のおしまいですから、本当にダメだ。イエス様の地上生涯の時代から教会は繰り返し世からの心ない仕打ちを受けてきたではありませんか、ね、それでもその信仰生活を捨てない、イエス様を裏切らない、世から見ればどうですか、こいつしぶといな、忍耐強いな、意外と我慢強いぞこいつは、そういうふうに見えるでしょうね。忍耐は世の称する苦行の一環とされてはなりません。ローマの信徒の手紙の2章の7節を開いてください。こう書いてあります。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになります。キリストの栄光の現れを待ち望むの言い換えですよね。善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命を与えないと書かれています、ね、思慮深く正しくあること、信心深く生活することということを勧められたときに、皆さんの心には不安がよぎらなかったでしょうか。少しは甘く見てくれないと困りちゃったそうですね、はい、私などは40年以上も牧師やってきておりますけれども、その心が、そのように心が動いた人の心は私にはよくわかるんですね。私はよく理解者です。ということは点々点ってやめておきましょうね。あ、大丈夫、私頑張れると心の中で答えた人がいないことを願います。もちろんこの次の14節に記されていることを、信じることのないままの大丈夫、信じることのないままの、いわゆる自力救済、私頑張れると、頑張り意志の強さにかけては、2歳の時からあんたは頑固と言われてきたほど意志が強い、そういう意志の強さで大丈夫と言ってもらっちゃうと困るんですね。2章の14節、テトスです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをあらゆる不法から贖い出し、良い行いに熱心な民を自分のものとして清めるためだったのです。ローマの信徒の手紙にもあらわら同じ言葉が出てきましたね。すなわち忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には、今日この礼拝に招かれている皆様は大丈夫と心の中で自信を持っていい方々なんです。実は大丈夫、自信を持っていい方々、いや自信がなければ困るんです。 受洗や信仰を告白するとき、この世と自分自身に対する絶望を告白されたはずです。神イエスキリスト以外にはない、そう告白したはずです。第1問第2問ですね、受洗信仰告白の告白文の一つ、うんね、ですから私たちのためにご自身を捧げられたイエス様の十字架を喜びの福音として信じ、神の裁きの恐れから解放されたのでした、ね、それで礼拝にも喜んで集う、献金もする、そして永遠の命への希望は次第に強められてきたと思います。でそうしますと、神キリストがもたらしてくださったのは心の安定であるという考えに落ち着いてしまう危険が、それを危険として心配になります。救いとは、神様に裁かれることがないと分かって落ち着いた毎日、喜びにあふれる毎日を過ごすことができましたという、はい、ある人びっくりするかもしれませんけど、これ罰です。これ罰、さっき何と書いてありました、忍耐強く善を行い、あるいは2章の14節は、贖い出したのは良い行いに熱心な民として、ご自分のものとして清めるためだったとはっきり書いてあります。パウロはこの点のではブレがありません。使徒パウロは心の平安に落ち着いてしまう信仰には賛成しません。イエス様は十字架の死をもって私たちの罪の贖いを果たし、天国行きの保証がなされたのはその通りです。揺るがぬ真理です。しかし本日読まれた箇所でも教えの重点は、罪が贖われた者にしか許されない生き方、ないしは求められている生き方がある、それは良い行いに熱心な民と言い換えられています。求道心、最初は自分がダメ人間、なんとか少しも願くば一番素晴らしい人間にしてもらいたい、出発はそれでいいです。私もそうでした。教えられれば多少はうぬぼれがあった自分も、本当はしょうがない男だな、だんだん見えてきたので、一生懸命求道、聖書本当かって求道するようになった思い出があります。最初はそれでもいい。しかしイエス様の地上での働きを思い起こしてみましょう。ユダヤ律法主義の反感と憎しみを招くと知りながらも良い行いに熱心でした。すなわち神様の御心を行うということですね。痛み、嘆き、苦しむ民を見捨てない、たとえ自分が十字架への死の歩みに追いやられようと、律法主義者たちが虎視眈々と狙っている、監視している中で、いわばそういう人たちの監視の中でも、そして安息日でも良き技をなすことを断らない、そのようなイエス様が天において地上に生きる信仰者に期待していること、望んでいることは何かということに、私たち想像力を働かせなきゃいけないんですよ。イエス様だったら、神様だったらという判断を求めるというのは、そういうことです。新約聖書の信仰、イエス・キリストが明確にしてくださった信仰は、聖霊の存在と働きでしたね。すなわちそれを、ここではテトスに宛てた手紙の中では、良い行いに熱心な民をご自分のものとして清める、これが達成しなきゃならないことですから、神様、イエス様のね。ですから、それはほっといて教えたらね、あなた今まで知らなかったと思うけど、律法のね、本当の意味はこういうことなんですよ。ね、自分自身を 愛するように隣人愛する神様を愛することの熱心は当たり前なんだけど、で教えられて、はい分かりました、今日から心も体も動きますか、まして動かお金を動かすことができますか、言葉は簡潔ですが意味は小さくないので見逃していけないという言葉を皆さんにも皆さんとお分かち合いたいと思っております。その言葉とは、良い行いに熱心な民をご自分のものとするという言葉です。罪あがなわれ聖霊を与えられて清められた信仰者は熱心な民、孤立じゃないですよ、自分一人が素晴らしい千日解放をやり遂げられるって、そういうことじゃない、自分一人がそうではなくて、民共に手を取りというか、教会でふさわしい言葉は共に祈り合う、隣人の痛みを見過ごさない。今日もね、罪の告白の中にありましたね、実はこんなことしてました、見過ごして通り過ぎていました。神キリストがそうなさるのです、民として、それが教会なんですよ。教会は素晴らしい民が見つけ、あ、人質で、そうだ、教会は素晴らしい人を見出せるところであってはなりません。いや、いなきゃ困りますよ、いなきゃ困りますよ、それが目標じゃないってこと、そこに価値があるんじゃないってこと。神キリストがそうなさる、民として形成する。だから立法のそもそも初めから何を意味してるんですかっていうと、現実には、地上で見える現実の姿は隣人を愛するという姿として浮かび上がってこなきゃいかんですよね。それを目指しますよね、当然ね。まあ、礼拝の熱心だったらば神殿に行って、まあ定めの通り傷のない生贄を捧げ、最初の穀物の義務の捧げがいいんですからね、まずはできる。社会がそういう圧力を強烈に持っているユダヤ立法主義社会ではそれはできるんですよ、やらなきゃ生きていませんから。キリストの民として聖霊の働きに預かり救われた理由はそこにあると言っても過言ではありません。というわけで、キリスト教会が最も力を注ぐべきところとは、神に生かされる生活です。生かされるという受け身形で書いたのには意味があります。頑張ってくださいという意味ではありません。神キリストが聖霊を使わして、それを励まし、傷つくならば慰め、そして必要な支えを続けてくださるんです。それを信じないと良き行いなんてできません、できませんよ、そんなことは。それを聖書は、思慮深く正しく信心深く生活すると表現して告げるんですね。すべては主なる神になさっていただけなければなりませんし、なさってくださるんです。ただ私たちはともすると何かひどい状況に追い込まれたりあると、ついね、神様は私のことを大事に思ってないんだみたいな気持ち、そして神様がそう心を動かすであろうというあれやこれやのね、思い当たることがたくさんあるわけですよ、私たち信徒ですから。実際はね、あれやこれや思い当たりすぎるほどあるんですよ、本当に。そのいくらでもあります、叩かなくったっていくらでもありますって。特に私なんかはね、意志薄弱おばちゃんですから、もう叩かなくったって溢れてきちゃうほどありますよ。 まあ、それで牧師という面をして名札を下げて生きてきて、今本当に心から主を賛美いたします。神様がそんな私でも誰かを生かす、誰かが信仰によって生きていくという励ましになること、主に説教でしょうけれども、そういった働きをした一人の人間という事実を与えてくださる、与えてくださった。私の行いが問われるならば、それは誰をもダメですよ。あいつは意志薄弱でな、先生がせっかくお迎えに行くって言ってるのに偉そうに断って、あげくなって15分遅れおった。行動ではそうなっちゃいますね。また一つ加わってしまいました。すべては主の主なる神になさっていただかなければなりません。最後にここにまた私たちの祈りがあるんじゃないですかというお祈りを紹介いたします。この詩人の詩編作者の心に私たち心を合わせていきたいですね。詩編116編の8節9節です。あなたは私の魂を死から、私の目から目を凪だから、私の足を突き落とそうとする者から救い出し、助け出してくださった。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。お祈りをいたします。私たちを永遠の滅びから救い出し、永遠の命に生きることを、あなたと共にあることをお許しくださった私たちの救い主に死なるイエス・キリストの恩感謝だ。今朝こうして私たちがあなたによって集められた民を形作るべきものであること、それはあなたの望みであること、それはあなたが使わされたあなたご自身の力である聖霊によってなしていただけることを学ぶことが許されました。そのようにして失敗続きの失敗だらけのあなたの民としては本当に情けない私たちでございますが、あなたはあなたご自身の御業が成し遂げることとして慰め励ましてくださいました。いにしえから信仰はそのような賛美されるべきものでした。賛美を導くものでした。賛美を生み出すものでした。どうかしよう、本当にあなたの恵みを覚え、私たちもそのように生きていくことができる、また互いに祈り合っていかなければいくことである、応えていただける、そのような希望を持って互いに祈りを一つとする、そのような群れと、たとえ小さい群れであっても、あなたご自身が形作ってください。信じて感謝します。主イエスキリストの尊き御名によって御前にお祈りいたします。アーメン。